許されて自宅に帰り、そこで謹慎するようになってから、初めて彼は自分がこの一月、狂乱に取り紛れて、己が必須の事業たる、修士のことを忘れ果てていたこと。しかし、表面は忘れていたにもかかわらず、その仕事への無意識の関心が、彼を自殺から阻む役目を隠々のうちに務めていたことに気がついた。10年前、臨終の床で自分の手を取り泣いて遺命した父の息息たる言葉は今なお自邸にある。しかし今失痛惨憺を極めた彼の心の中にあって、なお修士の仕事を思い立たしめないものは、その父の言葉ばかりではなかった。それは何よりもその仕事そのものであった。仕事の魅力とか仕事への情熱とかいう喜ばしい体のものではない。修士という使命の自覚には違いないとしても、さらに公然として自らを自する自覚ではない。恐ろしく我の強い男だったが、今度のことで己のいかに取るに足らぬものだったかをしみじみと考えさせられた。理想の抱負のと威張ってみたところで、所詮俺は牛に踏みつぶされる道端の虫けらのごときものに過ぎなかったのだ。我は惨めに踏みつぶされたが、修士という仕事の意義は疑えなかった。このような浅ましい身となり果て、自信も自持も失い尽くした後、それでもなお世に流らえてこの仕事に従うということは、どう考えても喜ばしいわけはなかった。それはほとんど、いかに愛わしくとも最後までその関係を断つことの許されない人間同士のような宿命的な因縁に近いものと彼自身には感じられた。とにかくこの仕事のために自分は自らを殺すことができぬのだ。それも義務感からではなく、もっと肉体的なこの仕事とのつながりによってであるということだけははっきりしてきた。当座の盲目的な獣の苦しみに代わって、より意識的な人間の苦しみが始まった。困ったことに、自殺できないことが明らかになるにつれ、自殺によってのほかに苦悩と恥辱とから逃れる道のないことがますます明らかになってきた。一個の丈夫たる太子令司馬遷は天寛三年の春に死んだ。そしてその後に彼の書き残した詩を続ける者は、知覚も意識もない一つの書写機械に過ぎぬ。自らそう思い込む以外に道はなかった。無理でも彼はそう思おうとした。修士の仕事は必ず続けられねばならぬ。これは彼にとって絶対であった。修士の仕事の続けられるためには、いかに耐え難くとも生きながらえねばならぬ。生きながらえるためにはどうしても完全に身を亡き者と思い込む必要があったのである。5月の後、司馬遷は再び筆を取った。喜びも興奮もない。ただ仕事の完成への意志だけに鞭打たれて、傷ついた足を引きずりながら目的地へ向かう旅人のように、とぼとぼと功を継いでいく。もはや太子令の役は免ぜられていた。いささか後悔した武帝がしばらく後に彼を中書令に取り立てたが、官職の出直のごときは彼にとってもう何の意味もない。以前の論客司馬遷は一切口を開かずなった。笑うことも怒ることもない。しかし決して焦然たる姿ではなかった。むしろ何か悪霊にでも取り憑かれているような凄まじさを、 人々は感目せる彼の風貌の中に見て取った。夜眠る時間をも惜しんで彼は仕事を続けた。一刻も早く仕事を完成し、その上で早く自殺の自由を得たいと焦っているもののように家人らには思われた。凄惨な努力を一年ばかり続けた後、ようやく生きることの喜びを失い尽くした後も、なお表現することの喜びだけは生き残りうるものだということを彼は発見した。しかしその頃になっても、まだ彼の完全な沈黙は破られなかったし、風貌の中の凄まじさも全然和らげられはしない。こう続けてゆくうちに、患者とかエンドとかいう文字を書かなければならぬところに来ると、彼は覚えずうめき声を発した。一人居室にいる時でも、夜床上に横になった時でも、ふとこの屈辱の思いが刻してくると、たちまちカーッと焼きごてを当てられるような熱いうずくものが全身を駆け巡る。彼は思わず飛び上がり、奇声を発し、うめきつつ四辺を歩き回り、さて、しばらくしてから歯を食いしばって己を落ち着けようと努めるのである。